おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか。コーヒー沼で泥遊び、パーソナリティの翔平です。さあ、結構間空いちゃいましたね。12月21日の木曜日に収録をしております。いやね、僕のインスタとか、X、スレッズ、あとはスタンド FM の方ではちょっとライブやったりとかはしてて、そっちをチェックしてくださった方は少し知ってるかもしれないですけれども、あんまり体調が良くなくてですね。で、今回のこの体調悪いは、メンタルの方もちょっと関係してる。あれね、決してなんかすっごく落ち込んでるとか、なんか病気になりましたとか、そういう話ではなくって、多分ちょっと疲れちゃったんだろうね。で、少し休むって言っても、もともとね、長く聞いてくださってる方はご存知かと思いますけれども、そういう性格なので、休めてない。っていうところで、つい最近もさ、ちょっと胃が痛くて、数年前に一回胃潰瘍寸前の感じになったことがあるんですけどね。それ以来、ストレスが溜まるとこう胃の調子が悪くなる。それもね、大体遅れてやってくるのね。あの時のストレスが今胃に来てるのねっていうのが、大体1ヶ月とか2ヶ月とか遅れてやってくるんですよ。あの時に無理したやつがまだ体に残ってんのかっていうのが、最近感じたその胃痛でございまして、胃が痛いって言いながらコーヒーは飲むんですけどね刺激物を普通にね、取り込んでいくね、スパルタスタイルなんですけどそれもあり、本当は先週ぐらいから復活したいなと思ってたんだけれども、もうちょっとゆっくり自分のペース崩さず、っていう言い方もあんまり好きじゃないですけど、ね、やろうって決めたことを淡々とやれないっていうのはすごく悔しいことではあるんですけれども、こういう性格ねここ悔しいって思っちゃう性格だからこそなるんでしょうけど、とにかく今日は収録すっぞと、いうことで、久しぶりに声を出しております。このコーヒー沼で泥遊びもね、もう3年以上やってるわけなんですけど、やっぱりこう習慣化してるから喋らないと気持ち悪いんですよ。喋らないと気持ち悪いから、このスタンド FM の音声ライブとかそういったところに逃げてしまってる感じはあったけどもね、収録できるやんっていう環境でさえもライブやっちゃったりしてたから、やっちゃったっていうか悪いことじゃないけどやってた。でなかなか収録できなかった。で、何が原因かって言ったらさ、やっぱライブって適当に喋って許される。それは僕の中での立て付けの話なんだけど、なんとでもない日常を話すライブだったりとかさ、思いついたこと喋るライブだったりとかすんのね。だけど収録ってなった時に、やっぱこう3年間積み重ねてくると、だんだん自分の中での、番組に対する目っていうんですかね、自分のおしゃべりに対する厳しさみたいなのが出てきて、何喋っていいんだろうとか、そんな内容でいいのかなとか、あーしまった、ちょっと長く空いちゃった、あのネタもこのネタも喋れてないな、どうしよう、どれから始めようと思っちゃうんですよね。不思議なことに、喋りたいのに喋り始められないね。一回止めてしまうと、またこうリスタートするのに少し力がね、負荷が強くかかるというか、そういうのも今までにも何回か体験してますけれども、今回はまさしくそれだなというところでした。けども今日ね、こうやって収録してますから、毎日ペースにまた持っていくかどうか分かんないですけど、この番組もね、何度も言っております、3年目からちょっといい感じにしたいと。今までよりもまたちょっと違った感じで、今の翔平が流せる一番いい形の番組っていうのをね、作っていきたいなっていうことはずっと言ってるんだけれども、全然固まってないんだけれども、そこら辺がどうなるか分かりませんが、とりあえずさ、喋り始めたら喋るんだよもうこれはね、真理、事実として 収録ボタン押したら勝手に喋るからさどんどん撮ってこうぜっていう、まあ、自分に対するメッセージも込めて、今日の収録を始めていきたいと思います。さてこの放送はコーヒー沼で泥遊びといいまして、コーヒーインフルエンサーこと私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしておりますコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思って配信をしております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ何の話をしようかすごいでしょ。もうだから決まってないのよ。決まってないけど撮り始めなきゃっていうところで、あ、でも何個か考えてたの、何個か考えてて、あーんと2つに絞った2つに絞った、1個じゃないんかいっていやでも今日はこれを話そう。うん、コーヒーの思い出っていうのが、最近ですね、コーヒー器具のブランドメーカーさんであるコレスさんがですね、皆さんのコーヒーの思い出を募集しておりますよというところで、ぜひぜひご参加していただきたいなというところです。で翔平も、コーヒーの思い出エピソードいっぱいあるんですけれども、投稿させていただきました、というあたりのねお話をしていきたいと思います。それでは本編やってまいりましょう。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。さあコレスさんがインスタグラムで皆さんのコーヒーエピソードを募集しております。ただただ募集するわけではございませんね、もちろんね、プレゼントがありますよと現金の話ですね採用されたらプレゼントもらえるかもしれないよっていうね、コレスさんのイベント的な、このコーヒーエピソード募集になってるんですけれども、ちょっと内容をね、読んでいきたいと思います。コレスコーヒーと今検索する全然用意してないでしょはい、出ました。コレス10周年を記念してフォロー&コメントで当たるコーヒーの思い出キャンペーンというのがありますよと。当選された方にはコレス製品からお好きな商品をお選びいただきプレゼントしますということで、激アツじゃないですか。コーヒーのエピソードだってみんなあるでしょう。このコーヒー沼で泥遊びを聞いてる人たちはさ、誰か何かしらね、コーヒーが好きで聞いてくださってるから、なんか別にすごい大きな思い出じゃなくていいんですよ。日常的なね、コーヒーって常に自分の生活の中にあるよなとか、あの時こうだったなみたいなの、ね、年齢層どれぐらいの方が聞いてるかはわからないけど、やっぱりコーヒーって時代時代を表していくね、そういった背景もありますし、あと人をつないでいくっていうことね、このコーヒーがしてくれるわけです、なんか場所を作ったりとか、だから一人一人がそのコーヒーの思い出とかあると思うんですよ。ちょっとした日常のねほっこりする話とかでもいいと思いますし、もうすでに200何十名とかコメントしてるみたいですね、いやーこれ読んでるだけで結構いいですよ。なるほどねって、あ、そっかそっか、そういう人多いよねとか、結構共感できるようなやつとか、まあ、自分がそうじゃなくても、あ、そういうことってあるよねみたいなエピソードがたくさん入ってて、これ読むだけでも結構な面白いコンテンツとしてね、おすすめできるなっていうようなものとなっております。期間が12月15日金曜日からもう始まってますね、1月の14日日曜日までということで、年明け2週間ぐらいね、まあ今ちょっと年末締め作業でいろいろ忙しいよっていう方も、1月のね、お正月頃ですか、ちょっとふーっと一息ついた頃にコーヒー飲みながら、そういえばコーヒーの思い出キャンペーンみたいなのあったな、みんなのちょっと読んでみるかとか、自分もちょっと投稿してみるかって思われたら、ぜひやっていただきたいなと思います。はい、 コーヒーの思い出エピソードをコメントで募集しますということで、まあ、どういう、まあ、例えばどういう思い出あるかなとか、上京して間もない頃にアルバイトとしてカフェを選んだけど、こうハンドドリップをするたびになんかこのね当時うまくコーヒー作れなくてみたいな記憶が蘇ってきてね、もう今はじゃあ家でハンドドリップしてないのかもしれないですね、この人はね、ね、ほろ苦い思い出だなみたいなのが蘇ってくるとか、うん、新しい街を散策してカフェを見つけては居心地の良いお店を探してるうちに豆を買うようになって、ね、ハンドドリップするようになって、でお店の味に近づけられるようにでなんか練習してっていうのをやってるうちに、もうハンドドリップがないと生きていけなくなっちゃいましたみたいな人とかね高校生の娘が最近カフェ巡りに興味を持ち、一緒にいろいろ巡ってますみたいなね、そういうのも、まあ、全然直近の話とかでもいいってことですよね。これ応募方法がインスタグラムでコレスのアカウントをフォロー、これね、コレスさん結構偽物のアカウントが出たりとかしたから本当に気をつけてください。アットマーク CORES コレスアンダーバー COFFEE コーヒー、アットマークコレスアンダーバーコーヒーですね、こちらのアカウントをフォロー、もしくはすでにフォローしていている方でもこのキャンペーン応募ができます。コーヒーに関する思い出エピソードを投稿にコメント、することで応募完了となります。簡単でしょ、うん、で当選者数は5名ですって、うん、だから5名が、まあ、どういう風に選ばれるかとかちょっと分かんないけども、コレスの製品からお好きな商品を選んでいただき、それをプレゼントします。在庫状況により希望に添えない場合もございますとは書かれてますけれども、うん、ねえ欲しくないコレスさんの製品もまたさいいんですよ。最近そんなに最近じゃないか、うん、ドリップケトル、コレスのドリップケトルが出て、これがまたねめっちゃ使いやすいって話なんですよね、うん、この一人用のケトルになってて細口の、でこう、なんて言ったらいいかな、ミルクピッチャー分かります？このラテアートとかする時のミルクピッチャーみたいなやつにこうノズルがついてる、細いゾウさんみたいなノズルが、細いゾウさんの鼻、いやゾウみたいではないわ別にゾウに形容せんでもよかったいわゆる細口ケトルのあれです、うん、出てるんですピュッと。で、まあ、今ミルクジャグって言ったけど、ミルクピッチャーって言ったけど、まあ、それの取っ手の部分がなくって、取っ手なかったらどうやって持つんだいってなるでしょ。これがね革で包んであるんですよ。革のスリーブみたいなのがついてて、うん、普通さそんなケトルなんか素手で触ったら熱いじゃん、お湯入れてんだから。でそれが革で巻いてあるから、ちょっと入れ方としてもこうグッとこう握るような形でこのケトルをね、こうちょうどこう握りやすいような感じに革が巻いてあって、いやちょうどこうなんていうのかな、この写真見てリハビリだと思って、最近配信してなかったからごめんね雑でね。まあ、そんな商品ももしかしたらもらえるかもしれない。電動グラインダーとかもいいですよね。まあ、これが多分一番高価だと思いますけども、うん、ポータブルのやつとかもありますからね。 USB 充電になってる、どこに行ってもポータブルグラインダーでコーヒーがね引けちゃう。しかも結構ちゃんといい刃を使ってるから、うん、ね、あの安物のグラインダーから乗り換えたいなっていう人とかもねいいですよね。まあ、あのこれをもらいたいからやるっていうのは別に悪いことじゃないと思いますよ僕も投稿しましたし、うん、あ、そう、翔平の投稿はあのよかったら探してみてください、どんな投稿したのかというところで、うん、まあ、すぐ分かると思いますけども、まあ、僕がね今までも喋ってきてるような思い出をちょっと投稿させていただきましたが、はい、じゃあちょっと今日はそれとは違うエピソードを話してみようかな。コーヒーのエピソード、皆さんコーヒーのエピソードでございます。なんかあるかな なんかコーヒーの苦い思い出とか話したら面白いかもしんないね。あります？皆さんのコーヒーの苦い思い出。そっちのさ、あんまネガティブな方を話す機会ってなかなかないから、ね、それがあってもいいかもしんないよね。今日僕が話すのは、これからちょっとエピソードを考えたいと思いますけど。あれ？でもちょっと待って、もう15分喋ってない？だいたいこの番組15分ぐらいで終わらせようとね、毎日長い時20分25分喋ってる時ありますけれども、15分ね経っちゃいましたね。はい、まあ時間なんでね、ちょっと今回見切り発車みたいなところもありましたし、僕のコーヒーの苦い思い出っていうのはまた次の機会にじゃあ言うなよって時間の管理すらできてないからねいやいや、なんかあるっしょ、なんかこう、うーん、そうだな、うーん、やっぱりコーヒー、あ、うーん、いや、あれはちょっと話せないダメじゃんちょっと待って、今ね一個多分僕の中で結構嫌な思い出があるんですよ、うん、ちょっとしんどいコーヒーの思い出あったんだけど、それはちょっとここで話すのは違うかなってじゃあなんだ、あと何あと何よコーヒーの苦い思い、いや失敗なんていくらでもするしさ、そんなんなんかよっぽど苦いっていう感じの思い出じゃん。例えばさ、失恋とかさ、ね、なんか嫌なことがあった時におごってもらったコーヒーとかさ、うん、あんまり悪い思い出と結びついてないんだよな、コーヒーが。よくよく考えてみると、うん、あったとしてもそんな大したエピソードじゃない、うん、単純に抽出失敗したとか。あー、でもあれが一個あるじゃん。あー、そうだ、これは言ってもいいやつが一個あった。娘がね、ちょっと電動グラインダーで指を怪我して、まあ何針か縫う大怪我をしましたっていうのをね、以前この番組でもお話ししましたし、自分のノートとかにも書きましたし、もうあの時は本当に肝を冷やしました、うん、もう二度とあれはやりたくないっていうのがあって、本当にあの電動グラインダーとか、子供の手が届く場所とか、あと子供の指がね入るんだから、あの電動グラインダーの細い穴に細かい、このごめんね、なんかちょっと痛い感じの話になっちゃってごめんね、うん、でもそういうことあるから、うん、マジでみんな気をつけてくださいっていう、まあ皆さんは気をつけてると思いますけれども、自分はねそういう事件を起こしてしまったので、救急車呼んで、ね、ちょっと遠くの病院まで行かなきゃいけなくて、もう妻と2人でもうすごいテンパって、本当にしんどかったんだけどね。ちなみに娘は救急車乗って5分ぐらいで爆睡したらしいですけど寝ちゃったから妻が大丈夫なんですかってどうなってるって目つぶるからさ、言ったらさ、安定しているんで寝てるだけですねって、普通にスースー寝息を立てて寝てたらしいです。ね、その後ね、子供、うちの子供もさ、指も綺麗にくっついて、やっぱり再生能力高いのよ。だからいいってわけじゃないけど、本当に良かったね、うん。で、今やなんだろうな、あ、そうそう、コーヒーって言うようになったんですよ、娘が。ちょっと聞いてちょっと聞いて、もう20分ぐらいになるから、もう終わるから、ちょっとこれだけ聞いてくれ。最近、うちはねちっちゃい時から、エスプレッソマシンのおもちゃがあるんですよ。木でできたやつ、おままごとセットみたいな、中にじゃないな、それ単体で買ったから、それでね遊んでくれたりとかするし、なんかお茶会ごっこみたいなこともやったりとかするんですけど、最近はコーヒー入れます、コーヒーどうぞって言うんですよ。やばくないですかいやー、ちょっとね、子供が今度はリアルにコーヒーを入れてくれる日もきっと近いのかなとか思ったり、いやー、ほんと可愛くてすいませんね、親バカで、別に英才教育しようとか思ってるわけじゃないんだけど、もう ね、もう1年、今3歳、もうすぐ4歳ですけど、2歳とかの時点でドリップの真似事したりとかもしてましたし、やっぱり親の背を見て育つんだなって思いますね。まあ、この娘のコーヒー自分が飲みたいっていうのはもちろんあるんですけど、入れてもらったコーヒーとかね、おばあちゃんに飲ませてあげたいよね。おばあちゃんおじいちゃんにさ、孫が入れたコーヒーとか最高じゃない？まあ、そういう新しいエピソードを今度は作りに行かないとね、未来の話ですけれども、コーヒーってやっぱり最高のコミュニケーションツールだなっていうことをね、またそこで、うまく使ってですね、いい思い出を親に今度は作ってあげるっていうのも一ついいのかもしれないなと思った次第でございます。まとまった？綺麗にまとまりました？はい、皆さんのコーヒーエピソード大募集でございます。ぜひぜひコレスさんのインスタアカウント飛んでいただいて、固定の投稿にございます。そちらの投稿にコメントしていただくようにお願いいたします。いや、全然あれですよ、翔平のこの Spotify の方とかね、あとはスタンド FM とかでしたらコメント送れますので、まあ、そうじゃなくてももうなんか個人的に聞いてくれっていう人がいたらさ、翔平ちょっと俺のコーヒーの話を聞いてくれっていう人いたら DM を送りつけていただいても別に構いませんけどもはい、まあ、みんなそれぞれあるでしょう。まあ、僕はそういう話聞くの大好きですから、また皆さんのコーヒーエピソードを聞かせていただけたらと思います。それでは今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。今日のお話面白かったよと思っていただけた方、番組のフォローよろしくお願いいたします。拡散とかもね、バンバンしていただけると嬉しいです。ではではまた明日お会いいたしましょう。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。次はどの声とつながりますか？